知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は第67回織物感謝祭一宮七夕祭りについて、織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局の鵜飼さんにお話を伺います。鵜飼さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまずこの第67回織物感謝祭一宮七夕祭りの開催期間と時間を教えていただけますか。
はい、7月28日木曜日から7月31日日曜日の4日間、各日11時から20時まで開催いたします。
今月末いよいよですね。待ちに待った七夕祭りです。そしてこの七夕祭りは今年で67回という歴史のあるお祭りです。この一宮七夕祭りについて簡単に紹介していただけますか。
はい、織物感謝祭一宮七夕祭りは、増田神社に祀られている神様の母神である織物の神様に、一宮の織物の発展を感謝する祭りです。例年100万人ほどの人々でにぎわう一宮の代表的なお祭りです。
そうですよね、一宮といえば七夕とおっしゃる方も多いぐらいですし、私たち一宮市民にとっても誇りであるお祭りですからね。今回も引き続き新型コロナウイルス感染症対策を行いながら開催するということですね。
はい、
今回はどんなコンセプトで行われるのでしょうか。
はい、今年の七夕祭りは見せる七夕、街を飾ろうをコンセプトとし、伝統である吹き流し飾りの数を増やします。例年よりも華やかに会場を彩ります。
そうなんですね、吹き流しの数が多くなるんですね。ということはいつもよりも目で見て楽しめる、目に鮮やかな七夕なんでしょうね。これは楽しみです。そしてどのような形で開催を予定されているんでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、露店の出店につきましては例年のようにアーケード街に出店するのではなく、エリアを限定した露店エリアを設けて出店いたします。またその他イベントにつきましても新型コロナウイルス感染症対策のもと、ご来場者の健康や安全に十分配慮をして開催いたします。
新型コロナウイルス感染拡大予防、この対策をしっかりとって行われるということですね。そして露店も今年はエリアを限定してということですけど楽しめるんですね。
はい、今年は露店が出店されますのでお楽しみいただけるかと思います。
そうですよね、この露店をね楽しみにしている皆さんもやっぱりね、はい、多いですからね。そして今年の七夕祭りの見どころはどういったところでしょうか。
はい、今年は例年に比べて飾り付けの数を強化して会場全体を一層鮮やかに演出いたします。また3年ぶりの開催となる恒例の盆踊りも一宮駅前銀座通りで催されるので、こちらも注目していただければと思います。
3年ぶりに盆踊りも復活するんですね。いや、これもまた楽しみです。28日の木曜日から31日日曜日までの4日間、たくさんの催しも予定されていますよね。どういったものがあるのか紹介してください。そして残念ながら今回は中止する催しもあるということですので、こちらも教えてください。
はい、今年の織物感謝祭一宮七夕祭りでは恒例の盆踊りのほか、同じく恒例のダンスコンテスト、コスプレイベントに加え、 SDGs のフリーマーケットやスポーツチームによる企画、ドローンの操縦体験やドローンショーなどが予定されております。残念ながら開催を見送ったものは、和紙町一宮をはじめとしたパレード、市民団体さんによるステージイベントです。
わかりました。やはりこの人が密集する、まあ、接触する機会の多くなるようなものは残念ながら今回は見送ったということなんですよね。
はい。
そして今年からの取り組みということで、学生サポーターの皆さんが活動をします。この学生サポーターの皆さんはどのようなことをするのでしょうか。
はい。学生サポーターの皆様には一宮七夕祭りのさらなる発展と魅力向上のため、学生の持つ柔軟な発想力や行動力、SNS での発信力を実務的な立ち位置から発揮していただきたいと考えております。
これは今年の七夕の新しい部分ですよね。この学生サポーターの皆さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、総勢20名の学生サポーターに今年は協力していただきたいと思っております。
ね、20名の皆さん、この学生の皆さんの視点からこの一宮七夕祭りを盛り上げてもらいたいですね。
はい。
そして私たちはやはり七夕の最新の情報をいつも知りたいなと思っているんですが、七夕祭り期間中最新の情報を得るには何を見ればいいでしょうか？
はい、織物感謝祭一宮七夕祭りの最新情報に関しましては、織物感謝祭一宮七夕祭り公式ウェブサイトまたは一民ウェブよりご確認いただけます。
基本的にこのサイトに全ての情報があると思っていいんですね。
はい、
わかりました。ぜひ皆さん、織物感謝祭一宮七夕祭り公式ウェブサイト、こちらをご覧ください。そしてお越しの皆さんに気をつけてほしいことはありますか？
はい、17時から20時30分まで一宮駅東側で交通規制を行います。また七夕飾りへの引火を防止するため、会期中喫煙場所の変更がございます。どちらも公式ウェブサイトから確認できますので、一度ご確認いただけますと幸いです。
ぜひ皆さん、今おっしゃったことにも注意をしてください。そしてやはり暑い時期ですのでね、皆さんには体調管理も十分に気をつけていただきたいですね。はい、では鵜飼さん、最後にお聞きの皆さんに一言 PR などお願いします。
3年ぶりの通常会期となりました。例年通りの開催とはいきませんが、盆踊りやダンスコンテスト、露天等七夕祭りらしさを感じられるものになっていると思いますので、ぜひ足を運んでください。
みんなでこの今回の七夕祭り盛り上げていきたいですね。一緒に楽しみましょう。今回は織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局の鵜飼さんにお話を伺いました。鵜飼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回鵜飼さんにお話しいただいた第67回織物感謝祭一宮七夕祭りについては、広報一宮7月号9ページに紹介されています。お問い合わせは観光交流課内織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局、電話番号0586-28-9131、0586-28-9131です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
Thank you. iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは公園での花火遊び、手持ち花火に限り遊べますのお知らせです。公園緑地課が管理する公園では、7月21日木曜日から8月31日水曜日までの日没から午後9時に、手持ち花火に限り公園内の広場で花火遊びができます。ゴミは持ち帰り、音、煙などで近隣の方に迷惑をかけないよう、マナーを守って遊びましょう。火消し用の水を用意し、小学生以下は保護者などと一緒に遊びましょう。利用条件など詳しくは、一宮市ウェブサイト ID1019861 をご確認ください。お問い合わせは公園緑地課。電話番号0586-28-8634、0586-28-8634です。続いては、花火による事故を防ごうのお知らせです。花火は人や家に向けたり、燃えやすいものの近くで遊んだりするなど、取り扱いを誤れば事故につながります。遊び方の注意書きを守り、安全に遊びましょう。お問い合わせは消防本部予防課。電話番号0586-721280、0586-721280です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分。午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、 SNS などを通じた犯罪から子どもを守りましょうのお知らせです。自分の子どもが SNS やオンラインゲームでどんな人と連絡を取っているか、何をしているか把握していますか？子どもが SNS などを通じて加害者と知り合い、親の知らないところで大麻を吸っていたり、性犯罪被害に遭っていたり、特殊詐欺に加担していたりなどの事件が発生しています。 SNS は便利である反面、使い方によっては様々な事件・事故に巻き込まれる恐れがあります。子どもの行動に興味・関心を持ち、有害環境から子どもを守りましょう。お問い合わせは一宮警察署。電話番号0586-240110、0586-240110です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。